説教 CD ナンバー133。本日のメッセージは、サタンの罠に負けないと題して、2011年5月7日にもたれました礼拝内容です。花城剛。
今日はまず最初に聖書の全体的なテーマについて考えてみたいと思います。そしてその後で、そのテーマを崩そうとするサタンの巧妙な罠を学んでいきたいと思います。マタイによる福音書5章をお開きください。マタイによる福音書5章の1節から5節をお読みいたします。これは山上の水訓と言われている場所でありますけれども、キリストが交渉外に入られるときに人類に対するご挨拶として語られた言葉です。キリストはまず最初に何とおっしゃったのか、そこに注目してみたいと思います。5章の1節からお読みいたします。イエスはこの群衆を見て山に登り、座に着かれると弟子たちが身元に近寄ってきた。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるであろう。柔和な人たちは幸いである。彼らは血を受け継ぐであろう。最初に心の貧しい人たちはと言って、キリストはそういう方々に語られました。キリストは説教するよりも癒すことに時間を多く費やされたと書かれております。そもそもこの地球全体の問題は罪であります。そして神様がなさろうとしておられるのは、その罪人を癒そうとしておられる、そういう働きであります。これが聖書全体のテーマであります。清め、癒し、これが聖書のテーマであります。そしていろいろな物語、お話が聖書の中にありますが、一つ一つはすべてこの癒し、清めに関わるものを霊障しているわけであります。例えばノアの箱舟でさえも、あるいはソドムとゴモラでさえも、清めというものを取り扱っております。これは最終的には人類の品性から罪を全く清めようとしておられる神様の計画を教えようとして、こうした物語が書かれているのであります。それ以外に聖書の他の話はすべてこの問題にかかっております。キリストは交渉外の間にたくさんの人をお癒しになりました。こうして人類は、神様は癒し主であるということを分かりやすく理解するために、キリストはそうなさったのでありました。そして単なる肉体の癒しだけではなく、罪からの清めをキリストは計画しておられる、達成しようとしておられるということを望んで、そして癒しの働きをしておられたのでありました。我々の働きはその延長線であります。我々の働きはある時には警告、そういったものもあるかもしれませんが、それは最終的にはその人が悔い改めて神様から癒しを得ようと思う心を欲していただくために、そのような警告も必要になってくるわけであります。最終的には私たちは神様と同じ目的、人類の癒し、罪からの解放、これを目指す働きをしなければならないのであります。その聖書全体のテーマ、その流れの中で、最後の贖いというのはクライマックスをクライマックスの位置を占めているのであります。6000年の罪の歴史の最後になって、このテーマから、この目標からそれるということは一体どういうことでありましょうか。不思議な盲目であります。この聖書全体を見るときに、最後の贖いは当然の神様の働きなのであります。不思議なことに、私たちはサタンに盲目にされて、この大真理が疑わしいものに見えることが あるのであります。感謝なことにサタンの、罠の階段が預言者によって記録されております。省略しながら読んでいきますけれども、サタンは自分の使いたちに、このように言います。キリストの再臨を待ち、神の戒めのすべてを守るように努力している者たちに特別に彼らの罠を仕掛けるように指示すると書いてあります。ですから対象は皆さんであります。皆さんは特別に罠を仕掛けられているんです。そのような事態に自分が立たされているという自覚を持つ必要があると思います。大欺瞞者は続けています。我々はエホバの安息日に人々の注目を集めようとしている人を警戒しなければならない。彼らは神の律法の主張するところを多くの人々が見るように導くであろう。そして真の安息日を啓示する同じ光が天の聖女におけるキリストの働きも啓示し、そして最後の人類救済の働きが今もなお進んでいたことを示す。今ここに非常に大事なことを言いました。繰り返して言いますと、真の安息日を啓示する同じ光が天の聖女におけるキリストの働きも啓示しと書いているんです。サタンはそれを知っています。なぜ安息日の光が天の至聖女に人々の目を向けさせるんでしょう。このことは初代文集にも書いてありますね。後でそれを読んでみたいと思います。第三天使の使命を皆さん思い出していただきたいと思います。このように、書かれてあります。他の第三の御使いが彼らに続いてきて大声で言った。おおよそ獣とその像とを拝み、獣や手に刻印を受ける者は神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。第三天使はこのように叫んだのでありますけれども、ここで言いたいことは、日曜休業令が来る、そしてその時に日曜日か土曜日かという問題が永遠の運命を決定するという大事な予言がここに記されているのであります。そしてこの安息日問題というものに人々が注目すると、サタンは怒るそうです。で、なぜ安息日というものが人々の目に入ってきたときにやがて至聖所に向けられるんでしょう。初代文集に 2,3 箇所そういう場所がありますけれども、414ページから415ページ、ここに書いてあります。414ページお読みいたします。このメッセージ、これは第三天使の使命ですけれども、初代文集414ページです。このメッセージは神の民の前にある試みと苦悩の時を彼らに示して彼らに用心させるためのものであった。皆さん、第三天使の使命を聞いて用心しているでしょうか。まもなく日曜休業令が来るということを注意深く心に留めているでしょうか。彼らは獣とその像と激しく戦わなければならない。彼らが永遠の生命を得る唯一の希望は固く立つことである。彼らはその生命が危機に瀕しても真理に固く立たなければならないと天使は言った。第三の天使はここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると言ってメッセージを終わっている。彼はこの言葉を繰り返したときに天の聖女を指さした。このメッセージを信じるすべての者の心は至聖所に向けられる。またその後で、第三の天使が上の方を指さして失望した人々に天の聖女の至聖所への道を示しているとまた書いてあります。続けて 417ページの方にも、第三の天使は彼らを至聖所に導いたと書いてあります。不思議なことに、日曜休業令のことに着目する人は至聖所に目を向けるっていうんです。なぜでしょう。この後ろの絵にあるように、日曜日か土曜日か安息日問題という問題が浮上したときに、人々は神の律法に目を向けて、なんて書いてあるんだろうと言って考えるはずです。で、その律法10回は契約の箱の中にあるということが分かってくるようです。そして人々はこの契約の箱は一体何なんだろうと考えるようになるわけです。これはどこにあったんだろうと考えるようになるわけです。これは至聖所にあったことを彼らは発見するのであります。では至聖所は何なんだろうと人々がの考えが導かれていきます。そして至聖所というのは、大祭司が年に一度罪の清めをする特別な儀式だということを彼らは再発見するわけです。エレン・ホワイトは、セブンス・デイ・アドベンチストという名称は、これはこれほど適切な名称は他にないとおっしゃいました。このセブンス・デイ・アドベンチストという名前によって、人々は、プロテスタント世界は献石にさらされるそうです。この名前が安息日問題の時にはっきりとその輪郭を表してきます。今はなんとなく分かりにくいんですけれども、これが世界的な問題になった時に、この名前の機能が発揮されるわけです。この名称についての引用文を読んでみたいと思います。私たちが採択できる名称で、これほど適切なものは他にない。それは私たちの告白する宗教と調和し、私たちの信仰を表現し、私たちを特殊な民にする。セブンス・デイ・アドベンチストという名称は、プロテスタント世界に対して常に献石である。ここに神の礼拝者と獣を拝み、その刻印を受ける者たちとの間の線がある。神の戒めと獣の要求との間に大きな戦いがある。獣が戦いを挑んでくるのは、生徒が銃の戒めを守っているからである。もし彼らが標準を低め、彼らの信仰の特色を放棄するならば、竜は安心する。しかし彼らが標準を高め、法王制度を礼拝しているプロテスタント世界に反対して彼らの旗を掲げているので、彼らは竜の怒りを起こさせる。セブンス・デイ・アドベンチストという名称は、私たちの信仰の真の特徴を前面に掲げており、尋ねる心に悟りを与える。それは主のエビラの矢のように、神の律法の違反者たちを傷つけ、神への悔い改めと私たちの主イエス・キリストへの信仰へと導くであろう。このセブンス・デイ・アドベンチストという名前が、ついには人々が最後の贖いの約束、その祝福を知るに至るようになるように意図されているのであります。神様の御心の深さを感じます。冒頭で言いましたが、キリストの働きは多くは癒しに使われたと言いました。癒しの働きと献石の働きと一見相反するように見えます。矛盾したもののように見えます。しかし神様は、これが完全な調和の中にあることを示しておられます。癒しを渇望する者は、自分が病気であることに気づかなければなりません。自分が神の律法を犯しているものだと彼らは痛烈に感じなければなりません。そこで役立つのが献石であります。これはその人を立ち上がらせるための献石であります。癒すための打撃であります。三天使の使命も 維持伝道も組み合わせて働きなさいと勧告されておりますけれども、両方とも肉体の癒し、そして魂の癒しをに人々を導こうとしているのであります。希望中間の80ページをお開きください。希望中間の80ページをお持ちの方はお開きください。ここに12弟子が伝道に使わされたことが記録されております。その彼らの12弟子たちのメッセージ、どんなものだったのか、ちょっと読んでみたいと思います。80ページの最後の段落からお読みします。弟子たちのメッセージはバプテスマのヨハネやキリストご自身のメッセージと同じに、天国は近づいたであった。彼らはナザレのイエスがメシアであるかどうかということについて人々と論争を始めるのではなく、イエスがなさったように事前の働きをキリストの御名によってするのであった。病人を癒し、死人をよみがえらせ、ハンセン病人を清め、悪霊を追い出せ、ただで受けたのだからただで与えるがよいとイエスは彼らに命じられた。イエスは交渉外の間、説教することよりも病人を治すことに多くの時間を捧げられた。次の段落に飛びます。イエスに従う者はイエスが働かれたように働くのである。我々は飢えた者に食べさせ、裸の者に着せ、苦しみ悩む者を慰めるのである。我々は絶望している者に奉仕し、望みのない者に望みを起こさせるのである。その時我々にもまたあなたの義はあなたの前に行き、主の栄光はあなたのしんがりとなるとの約束が成就される。無我の奉仕に表されるキリストの愛は、悪事を行う者を強制するのに剣や裁判所よりも効果がある。剣や裁判所は法律を犯す者に恐怖を与えるのに必要だが、愛の伝道者はそれ以上のことができる。心は牽制されるとしばしば固くなるが、キリストの愛に触れると解ける。伝道者は肉体の病気を軽くすることができるばかりでなく、罪という雷病から魂を清めてくださることのできる大医師に罪人を導くことができる。神はご自分のしもべたちを通して、病人や不幸な人たちや悪霊に疲れた人たちにご自分の御声を聞かせようと計画しておられる。神は人間という器を通して、世の人々が知らなかったような慰め主になることを望んでおられる。私たちの働きの性質はこのようなものでなければならないはずです。癒すこと、罪からの解放の約束を告げること、すなわちそれは最後の贖いを人々に伝えること、聖書の一貫した流れであります。サタンはこのような働きを阻止するために、教会が一致できないようにする、さまざまな罠を持ってきて我々の関心をそらす、そういう巧妙な罠をたくさん持っております。引き続きサタンの罠を読んでみたいと思います。とびとびで読んでいきます。私は評判の良い牧師たちに影響を与えて、神の戒めから彼らの聴衆の注目をそらすのだ。聖書の完全な自由の立法と宣告されていることは束縛とみなされるであろう。人々は牧師たちの聖書の説明を受け入れ、自分自身では探り調べないであろう。だから牧師たちを通して働くことにより、私は思いのままに人々を操ることができるのだ。我々はつい教会で習ったことをそのまま鵜呑みにしてしまう傾向があります。私個人的には10分の1の問題についてもそうでありました。人々がどんな職業に持っているかによってであるかもしれませんけれども、私の場合は 習った通りにやってたら間違いだったことがはっきりしました。これは一例であって、さまざまな分野で私たちは言い伝え、慣習などに従って信仰生活を営んでいることがあります。引き続き、読んでみサタンの罠を読みます。しかし我々の第一の関心はこの安息日遵守者のセクトを沈黙させることだ。我々は彼らに対して一般の憤りを起こさねばならない。偉い人たち、予的に賢い人たちを我々の側に雇い入れ、我々の目的を遂行するために権威を持つ人々をそそのかすのだ。そして私が立てた安息日を律法をもって過酷に強制するのだ。それを無視する者は町や村から追放し、飢餓や貧窮に苦しみに合わせるのだ。一旦我々が権威を持つようになると、神への忠誠からそれない者たちにどうするかを示そう。我々はローマ教会を導いて法令に従うことを拒んだ者たちに投獄、拷問、死を課した。今度はプロテスタント諸教会と要我々のこの力の右腕と調和させることによって、ついには我々の権力に屈しない者たちを根絶する法律を持つことになる。我々の安息日を犯す者に死の刑罰を科すとき、現在戒めを守る者に連なっている多くの者が我々の側に来るであろう。ここでサタンが計画している通りに、まもなく日曜休業令が起こり、強制的に我々の良心を縛ろうとします。そしてその時に権力を持つ者をサタンは使って、実際に迫害が中世のように起こるというんです。そういうことの準備は、信仰は皆さんお持ちでしょうか。しかしサタンはこういう極端なところに持っていく前に、さらに細かい罠を仕掛けています。これは将来のことではなく、現在行われている、仕掛けられている罠であります。こう書いてあります。彼のあらゆる知恵を尽くし、巧妙に真の安息日を尊ぶ者たちを騙し、罠を設けなければならないとあります。そして三つのものによってサタンはキリストから多くのものを引き離すというんです。その三つとは、世俗的なもの、欲情、高慢、こういうものだそうです。世俗的なもの、欲情、高慢、そして真理を信じていると自覚している人たち、自分が安全だと思っているんですけども、サタンはこう言っています。そうした人たちでも食欲の端的、低い情欲が判断を混乱させ、察知力を破壊し、そして堕落をもたらす。サタンは自分の部下たちにこう言います。さあ行け、土地や金を持っている人たちがこの世の生活で溺れるようにさせなさい。世を最も魅力的な光で彼らの前に提示するなら、彼らはこの地上に宝を積み、地上の事柄に愛情を据えるようになるであろう。我々は神の働きに携わっている者たちが我々に反対するために使用する資金を確保できないように、我々の最善を尽くさなければならない。金を我々の側に保持しておけ。彼らが資金を得れば得るほど、我々の側の者たちを取ることによって我々の王国に打撃を与えるであろう。キリストの王国の建設、我々の憎む真理の宣布よりも金の煩いに気を配らせよ。そうすれば彼らの感化を恐れる必要はない。なぜならすべての利己的な貪欲な人は皆我々の支配下に陥るであろう。そしてついには神の民から離れてしまうであろう。資金というのは非常に大事だそうです。それが教会に確保できないようにサタンは最善を尽くすとここに書いてあります。 我々の側に資金を保持しておけ。先日祈祷会で私は個人的に話しましたけれども、私の場合もそうでした。私は確定申告で確定したときに、自分はもう11を払う利益が、利益っていうんですか、それがないと確定したんです。そして一銭も多くの蜜蜂、多くの蜂蜜を神からもらっているにもかかわらず、一銭も神様に捧げる立場じゃないという結論を確定しました。まんまとサタンの罠にはまったと思います。これは一例であって、多くの人がそのような罠にもはまっていると思います。そして神様の憐れみのメッセージが、最後の働きが進まないように巧妙に働いているはずです。特別な罠が我々のために設けられているのですから。聖書の中で私が一番ゾクッとする物語があります。それは使徒行伝4章の後半から5章にかけての話です。読んでみましょう。使徒行伝4章32節から、使徒行伝4章の32節から読みたいと思います。信じた者の群れは心を一つにし、思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものだと主張するものがなく、一切のものを共有にしていた。この信じた者の群れというのは、なぜ群れができたかといいますと、証しの文にはこのユダヤ人たちの圧力によって、宗教の指導者たちの圧力によって、イエス・キリストを神と信じる者、クリスチャンたちがこの悪い立場に置かれていったそうです。そして彼らは貧しくなり、そして彼らを受け入れなければならない環境状況になっていったそうです。そうして群れができていったそうです。そして財産がある人たちはそういう人たちを助けたということであります。34節、彼らの中に乏しい者は一人もいなかった。辞書や家屋を持っている人たちはそれを売り、売った者の代金を持ってきて人たちの足元に置いた。そしてそれぞれの必要に応じて誰にでも分け与えられた。クプロ生まれのレビ人で、人たちにバルナバと呼ばれていたヨセフは、自分の所有する畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。このバルナバというのは、パウロと一緒に伝道したあの人です。彼はあの離れ島クプロ島の出身のレビ人だったそうです。彼も弟子として自分の所有する畑を売って、代金にしてそれを人たちの足元に置いたそうです。彼ばかりでなく多くの人がそのようにしたそうです。そして彼らは賞賛を受けたそうです。それを見ていたアナニアとその妻サッピラという人がいました。彼らは嫉妬心が芽生えました。自分たちも兄弟姉妹の中であのような名誉を得たい、そういう不思議な心が彼らの中に芽生えたのでありました。彼らも聖霊の感化を受けて感動して、そして真面目にクリスチャンになりたいと思ったはずですが、彼らは不思議なことにサタンの罠にはまったんです。観難から栄光、上巻73ページ4ページあたりを見たいと思います。観難から栄光上巻72ページ、観難から栄光上巻72ページを読みいたします。後になってアナニアとサッピラは欲深い気持ちに負けて聖霊を投げかせた。二人は約束を後悔し始めた。 そしてキリストの御業のために立派なことをしたいという願いで心を燃やしてくれた新鮮な尊い感動を失った。彼らは早まったことをしたと思った。だから自分たちの決心を考え直さなければならない。二人はそのことを話し合い、自分たちの誓約を果たさないことを決めた。しかし彼らは自分たちよりも貧しい兄弟たちの必要を満たすために自己の資金を手放した人々が信者の間で高く評価されているのを見て、厳粛に神に捧げていたものを惜しむ自分たちの利己的な心を人々に見透かされることを恥じ、考え抜いた末、自分たちの資金を売ることに決めた。そして彼らはその収益を全部共同資金に捧げたふりをして、その実売上の大部分を手放さなかった。このようにして二人は共同の蓄えから生活を保障され、同時に兄弟たちからも高く評価されると思っていた。そして聖書に戻りますけれども、二人でそういう相談事をして、アナニアが土地を売ってお金にして使徒の足元に置いたわけです。5章の3節にペテロがその時こう言いました。アナニアよ、どうしてあなたは自分の心をサタンに奪われて聖霊を欺き、辞書の代金をごまかしたのか。残らずに残しておけばあなたのものであり、売ってしまってもあなたの自由になったはずではないか。どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人を欺いたのではなくて神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞いているうちに倒れて息が絶えた。このことを伝え聞いた人々は皆非常な恐れを感じた。それから若者たちが立ってその死体を包み運び出して葬った。3時間ばかり経ってから たまたま彼の妻がこの出来事を知らずに入ってきた。そこでペテロが彼女に向かって言った。あの辞書はこれこれの値段で売ったのか。その通りか。彼女はそうです、その値段ですと答えた。ペテロは言った。あなた方二人が心を合わせて主の御霊を試みるとは何事であるか。見よ、あなたの妻を葬った人たちの足がそこの門口に来ている。あなたも運び出されるであろう。すると女はたちまち彼の足元に倒れて息が絶えた。そこに若者たちが入ってきて女が死んでいるのを見、それを運び出してその夫のそばに葬った。教会全体並びにこれを伝え聞いた人たちは皆非常な恐れを感じた。私も夫婦で教会に集っている手前、これ自分もこのような状態に陥ったら怖いなと正直言って昔から感じていました。ここにいる誰もがそのような誘惑、危険を持っているはずです。先ほど読んだ証の文の続きの74ページをお読みいたします。2段落目、彼は自分の民の働きと捧げ物によって福音を宣伝してこられた。任意の捧げ物と11が主の御事業の財源である。我々の働きは財源が必要なんです。その財源は任意の捧げ物と10分の1だそうです。私はその10分の1を捧げそびれて未事業の財源を減らしてしまった罪を犯してしまいました。皆さんの地の産物は一体何でしょう。地の3分の10分の1は私のものであると神様は訴えておられます。私の地の産物は神様から命を与えられたあのミツバチです。皆さんの地の産物は何でしょう。一人一人が考えていただきたいと思います。76ページの1行目、人間に財産をお恵みになるのは神であって、これをなさるのは彼らが未事業を進展のために尽くすことができるためである。神は日光や雨を送ってくださる。また植物を豊かに成長させてくださる。神は健康を与えてくださり、目的を果たす能力を与えてくださる。祝福はすべて神の恵み深い御手から与えられる。その代わりに神は男にも女にも財産の一部を10分の1およびその他の献金、すなわち感謝の捧げ物、任意の捧げ物、 また罪のための捧げ物として神に返し、感謝の気持ちを表すように求められる。神の定めたこの計画に従って、あらゆる所得の10分の1や惜しみない捧げ物など、資金が蔵に蓄えられるならば、主の御業は豊かに進展するのである。しかし、人間の心はわがままから頑なになり、アナニアやサッピラのように、神からの要求を満たしているふりをしながら、財産の一部を隠したい誘惑に駆られる。多くの人々は、自分を満足させるためには、惜しみなく金銭を使う。男も女も自分の都合を考えて、自分たちの好みを満たしているが、神への捧げ物はしぶしぶと切り詰めて持ってくる。彼らは神の財産が使用された明細書を、神がいずれ要求されることや、神がアナニアやサッピラの捧げ物をお受けにならなかったように、彼らが蔵に携えてきたわずかなものをお受けにならないことを忘れている。次の段落の最後から2行目読みたいと思います。しかし最後には誰も信用できなくなる。自分が嘘つきであるために他の人の言葉を信用できないのである。アナニアとサッピラの場合、神に対する欺瞞の罪は速やかに罰せられた。同様の罪は教会の後の歴史の中でもしばしば繰り返された。今日でも多くの人々により同じ罪が犯されている。しかしたとえそれに対する神のご立腹が目に見えるように表されなくとも、使徒の時代と同じように今日も神の御目にそれは憎むべきものである。警告は与えられてきた。神は明らかにこの罪を忌み嫌われた。偽善と強欲に身をやつす者は自ら自分の魂を破壊していることを知るようになるであろう。サタンはその他さまざまな誘惑の技術を用いて魂が救われないようにします。例えば真理を聞くこと、またそれによって印象を受けることがないように彼は誘惑的な技術を用いるそうです。大事なことが耳に入っても印象を受けることがないようになる。そしてこの罠の最後の段落にこのようなことが書いてあります。我々は同様と分裂を引き起こさなければならない。彼らの自分自身の魂のことを心配する心を破壊しなければならない。そしてお互いを非難させ、裁き、検責するように導き、利己主義と敵意を抱くように導こう。これらの罪のゆえに神は我々をその御前から追い出したのだ。だから我々の模範に従う者は同じ運命に遭うであろう。分裂、そして動揺が神の群れの中にしばしば持ち込まれてきます。イスラエルの中でもそのようなことがしばしばありました。皆さんはカナンに入った時のイスラエルの物語を覚えていらっしゃるでしょうか。カナンに入る時に何という川を渡ったか覚えていらっしゃいますか。ヨルダン川ですね。その向こうが約束の地でした。ところが12部族の2部族半、ガド、ルベン、そしてマナセの半部族、この部族たちは、畜産の仕事をしていたため、カナンの地よりも手前でいいと。ここはもう畜産にとっても適した場所です。だからここで私たちの修行を与えてくださいとお願いして聞き入れられたんです。でもちゃんと兄弟たちと一緒にヨルダンを渡って戦いに一緒に参加してしますと約束して、それを彼らは達成しました。数年後彼らは自分の働きを終えて、ヨルダンの反対側、東側の方に戻ったんです。その時に彼らは他の部族たちには何の相談もしないで祭壇を築きました。川のほとりに 大きな遠くからでも見える祭壇だったそうです。これを見た他の部族たちは非常に怒りました。本当の祭壇以外に別な祭壇を設けて他の宗教を作ろうとしているんじゃないかと。我々はそういうことを、今まで罪を犯してしまって我々は大きな刑罰を受けたんだと言って、彼らは自分たちをもう一度神の罰に合わせるのかと言って怒って、もうすぐ兵を送って戦争を起こそうと十二部族たちの人々はこう激上したわけです。しかし冷静な人たちもいて、いや待てと言って使いをまず送りました。そしてガド・ルベンのマナセ半部族の人たちと話し合いが持たれました。そしたら話してみれば何の怒る理由もなかったわけです。彼らはなぜその祭壇を建てたかというと、彼の地に行っても私たちも同じ神様を礼拝するものですということを記念するために、もう私たちの子孫がそれを忘れないように建てたんです。別にここで礼拝しようと思ってたわけじゃないんですと言って説明をしたところ、他の部族の代表者たちはこれを喜んで聞き入れたわけです。そしてその報告を他の部族にしたところ、他の部族も自分たちが兵を送ることを諦めて、まあ、やめて喜んだそうです。預言者エレン・ホワイトはこのことから非常に尊い教訓を引き出しております。あけぼの下巻の150ページぐらいちょっと見てみたいと思います。そこの150ページの最後の段落でしょうか。最も価値のあるというところからお読みしたいと思います。あけぼの下巻の150ページ最後の段落、最も価値のある動機に動かされている人々の間でさえ、ちょっとした誤解から重大な問題がなんとよく起こることであろう。そして礼儀と寛容が実行されないときに、なんという重大で致命的になりかねない結果が起こり得ることであろう。十部族はアカンの事件のときに、彼らが自分たちの間にあった罪を発見する注意力に欠けていたことを、神から検責されたことを思い出したのである。そこで彼らは敏速かつ熱心に行動しようと決心した。しかし先の過失を避けようとするあまりに極端になりすぎたのであ、過ぎたのだった。事情の真相を礼儀をもって尋ねようとしないで、彼らは検責と非難をもって兄弟たちに迫った。ガドとルベンの男たちが同じ精神でこれに応じたら戦う結果になったであろう。罪を緩やかにあしらうことは避けねばならないが、一方また厳しすぎる批判と根拠のない疑いを避けることも大切である。自分自身の行為についてのちょっとした非難にも敏感であるにかかわらず、間違っていると思われる人を扱うのには厳しすぎる人が多い。間違った立場から非難や検責によって救われたものはない。むしろそのために正しい道から一層遠く離れ、良心の声に逆らって心を固くなりするようになる人が多い。親切な精神、礼儀正しい寛容な態度は誤っている人々を救い、多くの罪を負うのである。152ページの最初の行からお読みします。民の間に一致と兄弟の愛があることが神の御心である。十字架にお付きになる前のキリストの祈りは、ご自分が父と一つであられるように、弟子たちが一つであるように、また神がキリストを使わされたことを世が信じるようにということであった。2行ぐらい飛びまして、真理の原則は一つでも犠牲にすべきではないが、このような一致の状態に達することが我々の普段の目標でなければならない。我々の教会が一致するのに、真理の原則は妥協してはならないけれども、しかしここで言われていた礼儀と寛容、つい口にこうカーッとした言葉が出るのが我々の癖、悪癖であります。しかし我々は兄弟の間でこのガドとルベンのように冷静な対応をしたいと思います。 彼らはどんなふうに対応を取ったかちょっと見てみたいと思います。ヨシア記22章8節、21節からです。ヨシア記22章の21節、ヨシア記22章の21節。その時ルベンの子孫、ガドの子孫、およびマナセの半部族はイスラエルの種族の頭たちに答えていった。力ある者神主、主は白示す。イスラエルもまた知らなければならない。もしそれが背くことであり、あるいは主に罪を犯すことであるならば、今日我々を許さないでください。我々が祭壇を築いたことが、もし主に従うことをやめるためであり、またその上に燔祭、素祭を捧げるためであり、あるいはまたその上に周恩祭の犠牲を捧げるためであったならば、主自らその罪を問いただしてください。しかし我々は次のことを考えてしたのです。すなわち後の日になって、あなた方の子孫が我々の子孫に向かって言うことがあるかもしれません。あなた方はイスラエルの神主と何の関係があるのですか。ルベンの子孫とガドの子孫よ、主はあなたと我々のとの間にヨルダンを境とされました。あなた方は主の民の特権がありません。こう言って、あなた方の子孫が我々の子孫に主を拝むことをやめさせるかもしれないので、我々は言いました。さあ我々は一つの祭壇を築こう。犯罪のためではなく、また犠牲のためではなく、ただあなた方と我々との間、および我々の後の子孫の間に証拠とならせて、我々が犯罪と犠牲および主恩祭を持って主の前で主に務めをするためである、とこうして書いてあります。なんと礼儀正しい、細かい説明でしょう。私たちもこのように兄弟姉妹との議論の中でも、このような礼儀と寛容を身につけて、教会内の動揺、あるいは分裂を何としてでも避けたいと思います。それは最初に話したように癒しの働きをするためであります。私たちはサタンのこうした攻撃、罠を避けて、力を合わせて神が癒し主であるということを日本の方々に伝える、そういう教会を目指したいと思います。私たちは聖霊の助けが確かに必要であります。自分たちが変わるためでもあり、また人々に聖霊の芳しい影響を与えるためでもあり、人々が聖霊の静かな細い声を聞くためでもあります。セブンスデーアドベンチストという、その名前、我々の存在で人々を牽制するかもしれませんが、我々は常に人々の癒しを求めて働くものでありたいと思います。罪の淵に陥って失望を落胆している者に、永遠の福音、良き訪れを伝えていく、そういう働きが必要とされております。イザヤ61章の1節から3節を最後に読みたいと思います。イザヤ61章1節から3節を読みいたします。イザヤ61章1節から3節を読みいたします。主なる神の霊が私に臨んだ。これは主が私に油を注いで、貧しい者に福音を述べ伝えることを委ね、私を使わして心の痛める者を癒し、囚われ人に放免を告げ、縛られている者に解放を告げ、恵みの年と我々の神の報復の日とを告げさせ、またすべての悲しむ者を慰め、シオンの中の苦しむ者に喜びを与え、灰に変えて冠を与え、悲しみに変えて喜びの油を与え、憂いの心に変えて賛美の衣を与えさせるためである。こうして彼らは義の樫の木と唱えられ、主がその栄光を表すために植えられたものと唱えられる。罪人が一人でも滅びるのは神様の御心ではありません。何としてでも サタンの罠を避けて、私たちは欠点があったとしても前進する必要があります。力を合わせて永遠の福音を皆さんと共に述べ伝えられるよう、神様の豊かな恵みが注がれ、神様の永遠の昔からの目的が達成されるように願っております。私たちのメッセージのクライマックスは最後の贖いであります。罪からの解放を告げるばかりでなく、それを経験し、その良き訪れを人々に経験していただくことであります。この約束を人々に伝えようと思います。皆さんの力が必要であります。どうぞ皆さんの資金も心も影響力も全てを捧げていただきたいと思います。皆様に祝福がありますように。
では終わりの賛美歌、賛美歌の493番を賛美いたしましょう。賛美歌の493番です。
Thank you.
天におられます憐れみ深い神様、私たち罪人をお許しください。あなたの解放の約束を経験し、人々に告げ知らせることができますように、人々を癒し慰め、悲しんでいる者を立ち上がらせることができますように、そして裁きの時、審判の日が近づいていることも人々に伝えて、神様の御心に沿った悲しみを人々が経験できるようにお助け導きください。この場にいらっしゃる一人一人の上に、この教会の上に神様の御霊の御臨在が引き続き与えられ、我々の心を清めて正しい教会と成長することができるように導いてください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0111 0428沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980562783電話0980562783ファクシミリ0980562881ファクシミリ0980562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。